はい、皆さんおはようございます。今日がアルファ講座の3回目になりますね。たくさんの方が来てくださっています。感謝します。今日のテーマはですね、説教のタイトルにもなっていますけれども、キリストに出会う、イエス様に出会うということが今日の一番大きなテーマになります。クリスチャンの信仰というのは、イエス様を信じること、イエス・キリストを信じることに他なりません。で、じゃあ信じると言っても、その方に出会わなければ、まあ、信じようもない、知らなければ分かりようもないというところがあると思いますね。で、ちなみに今ではクリスチャンと普通に使いますけれども、元の言葉の意味としては、キリスト者、昔は日本語でキリスト者と言いましたね。要は、キリストを信じる、キリストに従う、そういうものが、クリスチャンであるというふうに言われていたわけですよね。とにかくイエス・キリストが中心であるわけです。で、その方に、私たち今でも出会っていくことができるんだろうかということですね。それが今日の一番大きなテーマになります。で、まあ、答え先に言ってしまうならば、私たちは今でもイエス様に会うことができますよ。それが、大事なことですね。本当にそれが私たちに与えられている約束であると思います。もちろん会うことができますって言っても、こんにちはと言って体を持ったイエス様がですね、普通に現れて話をしてくれるってことではちょっとないですけれども、でもですね、確かに霊的な意味で、でもそれは本当の意味で、私たちにイエス様は今でも会ってくださるんだよということ、それを今日は一緒に、経験していくといいますかね、味わっていきたいなというふうに思います。ちなみにこれは開ける必要ありませんけれども、ローマの信徒への手紙の10章17節というところでこういうふうに書いてあるんですね。実に信仰は聞くことにより、しかもキリストの言葉を聞くことによって始まるのです。私たちはどうやってイエス様に今会えますか。あ、こんにちはって目の前に来て会うことはないけれども、でも聖書の言葉を通して、あるいは皆さんが信じて祈るときに、確かにそこにイエス様がおられて祈りを聞いてくださいますし、また聖書の言葉に触れるときに、確かにイエス様がその背後にいらして、私たちに語りかけてくださっているんだよ。そのことを今日は心に思って、今日の御言葉を見ていってほしいんですね。今日は特にザーカイという人が登場します。この人がイエス様に出会うところが今日の聖書の箇所になっていますね。でも、ただそういう話があったんだなっていうだけではなくて、今日はぜひそこに自分もいるようなつもりで、あるいは自分がザーカイなんだというのでもいいですね。あるいはこの話を通して今神様もイエス様も私に語っておられるんだな、そういうふうに思って、想像力豊かにっていうのもおかしいんですけれども、イメージをして今日の聖書の箇所を一緒に読んでいけたらいいと思います。さあ、では行ってみましょう。1節から4節をちょっと長いですけどご一緒に読んで、今日の御言葉のところをスタートしていきたいと思います。ルカによる福音書の19章1節から4節を開いている方で結構ですので、一緒に声を出して読んでみてください。いきます、せーの。イエスはエリコに入り、町を通っておられた。そこにザーカイという人がいた。この人は徴税人の頭で金持ちであった。イエスがどんな人か見ようとしたが、背が低かったので群衆に遮られて見ることができなかった。それでイエスを見るために走って先回りし、グアの木に登った。そこを通り過ぎようとしておられたからである。はい、舞台はエリコの町です。エリコと呼ばれている割と大きめの町があったんですね。そこをちょうどイエス様とそのお弟子さんたちご一行が通っていました。まあ、通り抜けようとしていたのか、ちょっとは滞在していくつもりだったのか分かりませんけれども、とにかくこの町中をですね、イエス様とそのお弟子さんたちが歩いていたわけです。そこにザーカイという人がいました、書いてあります。今日の中心的な登場人物がこのザーカイさんですね。ザーカイさんがどういう人だったのかも説明が書いてあります。この人は徴税人の頭で金持ちであったというんです。お、金持ちだったのか、それは良かったねって思うかもしれませんけれども、ここではいい意味で出てきているのではないんですね。 調税人という仕事は字のごとく税金を集める仕事をしている人です。でどういう税金かって言いますと、当時この地方はローマ帝国というものすごく大きい帝国に支配をされていましたから、この帝国に税金を納める、それを、まあ何ですか、取ってで渡すっていう役割をしていたわけです。でもこれだけでですね、この徴税人はすごく嫌われていたんです。なんでかって言いますと、ローマ帝国に支配されていること自体がユダヤの人たちにとってはすごく嫌なんですね。屈辱的なことなんです。自分たちは神様の民のはずなのに、なんでこんなことになっているのか、お、しかも税金を集めるやつが来たぞ、なんだってローマ帝国に金を払うのか、嫌だ嫌だ。でも仲間のユダヤ人からそれを取り立てられるんですから、あいつは敵だっていうふうに思われちゃう、そういうことですね。でも仕事上だからかわいそうだって、まあ、思えるかっていうとそうでもないんですね。実はこの徴税人の人たちはよくちょろまかしていたんです。だからみんなから嫌われていたんです。どういうことかって言いますと、当時の税金の納め方っていうのはローマ帝国からですね、いくらいくら納めなさいって言われるわけですよ。でこの徴税人の人たちの仕事は納めるところだけ仕事なんですね。つまり取り立てるときにどうやって取り立てても構わないです。ですからちょっと多めに取り立てといて、ポケット入れといて、で決まった額だけ払っておけば誰からも文句言われないそういう仕事であったわけですね。ですからそうやって私腹を肥やしている人がたくさんいた。つまりこの徴税人っていう人たちはみんなからすっごく嫌われていて、自他ともに認める罪人、悪い人だったってことですね。まあ、ごろつきのような人であったということです。しかもザーカイはご丁寧にですね、その頭だったって書いてますね。そのリーダーだったわけですから、相当な悪だったということがわかるわけです。さあ、このザーカイさん、金持ちでしたよ。だってずるいことして稼いでるんですから。でもみんなからすごく嫌われて、自分も自分はね罪人だよなって思ってるし、周りもみんなそう思っている、そういう中です。でも今日の最初のポイントはですね、彼はイエス様に会いたかったっていうことなんですね。そんな彼だったんですけれども、イエス様の噂を聞いたらもうどうしても一目見たくてね、仕方なくなったんです。一回会ってみたいな、その噂に聞くイエスという先生に会ってみたいなというふうに思ったっていうんですね。それで見ようとして行ったんです。ネガティブな意味じゃないです。ぜひ会ってみたかったんですよね。どうしてそう思うかと言いますと、3節でそれが分かります。見ようとしたんだけど、背が低かったから群衆に遮られて見ることができなかったっていうんですね。普通だったらここで諦めます。ちょっと見れなかった、残念だなと思ったんだけど、絶対会いたかったんですよ。だから、あ、木がある。よし。木登りを始めたわけですね。そしてここからだったら見える。こういうふうにイエス様に会おうと頑張ったわけです。これぐらいですね、イエス様に会いたいと思っていたのがこのザーカイだったということなんです。ちなみにこの、3節の群衆に遮られているところからも彼がすごく嫌われているだろうなというのは想像がつくわけですよね。だって背が低かったとしてもどうしても会いたいなと思う、ちょっと通してもらっていいですかって言って行けるじゃないですか。通さなかったんでしょ、多分みんな嫌いだから誰も通してくれなかったから諦めて木に登ったわけですよね。相当嫌われてるんだなというのはなんとなくわかるところだと思います。とにかくそんなザーカイ、とにかくみんなから嫌われてて、でもイエス様に会ってみたいな、なんかあったら変わるかもって思ってたのかもしれないですよね。そういう求めていた人にイエス様はどういうふうに反応するでしょうか。はい、5節6節を一緒に読んでみたいと思います。いいですか、5、6いきますね。せーの。イエスはその場所に来ると上を見上げて言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はぜひあなたの家に泊まりたい。ザーカイは急いで降りてきて喜んでイエスを迎えた。はい、もうザーカイにとっては本当にミラクルですよね。奇跡が起こったって感じたんじゃないでしょうか。イエス様は会いたい思っているザーカイに対してどうしたかっていうと、ちゃんと見つけてくれたということですね。ちゃんと向こうで見つけてくれて、そしてその木の下まで来るとザーカイ、名前を呼んでくれた。いやー、会ったことないはずですよきっとね。でもザーカイ呼んで、そしてその家に泊まりたい、君の家に泊まるよというふうに言ってくれたというんですね。 ここにはザーカイだけじゃなくてイエス様に会ってみたいというふうに思う人、イエス様を求める人に対してのイエス様の応答がありますね。それはどういうことかというと、必ずあなたを見つけてくださる、求める人をちゃんと見つけてくださる、そしてあなたを名前を呼んでくださる、あなたを知っていて、そしてあなたの名前を呼んでくださる方だということですね。さらに家に来てくださる方である、それの意味するところは上辺の付き合いじゃないということですよね。あなたの元に来てくださる方だということです。だってそうでしょ、ザカイ木の上にいるんですよ。で、単なるファンサービスだったら横を通り過ぎならこうやって手を振るだけで終わりですよね。それだけでもザーカイ嬉しかったかもしれない。おちゃんと気づいてくれた。もうほとんどファンとね、そのファンサービスのそういうような様子です。でも違ったですよね。ザーカイに対してイエス様は家に泊まることにしてあるって言い出したんですよ。こっちはそんなこと聞いてないのに泊まりたいっていうふうに言ってきたわけですよね。これがイエス様だっていうことです。本当にあなたの元に来て単にはいはいっていう付き合いじゃなくて、あなたに向き合おうとしてくださる、これがイエス様なんですよということなんですね。さあ今日最初のポイントは、イエス様はあなたが望むならばあなたに出会ってくださる方であるということですね。望むならっていうのは大事です。イエス様はですね、ジェントルな方ですから、急にやってきてですね、無理やり家の中に押し込んでくるような、そういう方ではないわけですね。でもあなたが求めるならば答えてくださる、求めなさい、そうすれば与えられる、それと同じことがここに書かれているわけですね。さあ皆さんはどうでしょうか。イエス様に会ってみたいと思いますか。イエスキリストにちょっと出会ってみたいなというふうに思うでしょうか。もしそうならば必ずその求めには応えてくださる。もちろん肉体を持って現れるわけではないんだけど、聖書の言葉を通して、あるいは祈っていく中で、礼拝に集う中で、こうしてアルファ講座に来る中でイエス様が答えてくださるということ、このことをぜひ知っていただきたいと思います。さあ第2の点いきましょう。今度は7節を一緒に読んでみたいと思います。7節ですね、一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。これを見た人たちは皆つぶやいた。あの人は罪深い男のところに行って宿を取った。ザーカイはね、お喜びですよ。だって家に来てくれるって言うんですから、わあ嬉しいなっていうふうに思うと思いますね。私だったら掃除してないなと思うと思いますけど、ザーカイ金持ちですから、多分使用人の人とかきれいにしてるんじゃないでしょうか。ですから安心ですね。それはいいんですけれども、とにかくそうやってザーカイはお喜びで、もうわたーって万歳ですけれども、でもですね、つぶやく人たちもいたということが書いてありますね。どういうつぶやきだったかというと、あの人は、これイエス様のことですね、あのイエス先生は罪深い男の家のとこ行って宿を取ったよ、こういうふうに噂をしていたわけですね。でもこの言葉の裏にはどんな意味があるでしょうか。彼らはどんなことをつぶやいているんでしょうか。それはですね、一つは、イエス先生ってなんか私たち期待してたのに、あんな悪いやつと付き合うの、そういう意味がありますよね。そしてもう一つは、これはなかなかですけれども、あんな罪深いやつのとこじゃなくて、俺たちみたいなね、ちゃんとしたやつのとこ来ればいいのにっていう意味合いがあるわけですよね。確かにこの言葉の裏にはそういう2つの意味があるわけです。罪人と関わっちゃうの強くないんじゃない、私たち罪人じゃない人たちと付き合った方がいいんじゃない、そういうことですよね。言ってはいないけど、そう思ってるからこういう言葉が出てくるわけですよね。さあここにもイエス様の姿がよく現れているわけですよ。つまり何かっていうと、イエス様はですね、罪人のもとに来る方であるということです。イエス様は罪人のもとに来る方であるということなんですね。これは開ける必要ないですけれども、マルコの福音書の2章というところで、同じように徴税人の人を弟子にする場面が出てきます。レビ・マタイという人がですね、弟子になるんですけれども、その時にやっぱり周りの人たちが、あいつっていうふうにつぶやいたんですよね。その時にイエス様が言った言葉が出てくるんです。こういうふうに書いてあるんですね。聞いてください。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。イエス様はこういうふうに言っているわけですね。確かにそうです。面白い例えですね。 医者を必要とするのはどういう人ですか。それは医者に治してもらう必要がある病人である。もちろん予防の検診とかありますけど、そういう話をしてるんじゃなくて、医者が一番重要なのはそこだということですよね。医者を必要とするのは病人である。同じようにイエス様は、私は罪人のために来たんだってはっきり言ってるわけですね。罪人のために私は来たんだっていうふうに言ってるんです。正しい人のためじゃない。正しい人のためだったら私は必要ない。そうじゃなくて、罪人のために私は来たんだ。これがイエス様がここで、やっぱり表しているこの姿なんですよね。イエス様は罪人のために来られた方です。さあ、私たちはどうでしょうか。皆さんはですね、罪人ですか。この罪人ですかという意味は、何か犯罪を犯したことがありますかっていう、そういう話をしているわけじゃないわけですね。聖書に出てくる罪人っていうのは、どうしても神様に従えないところがある、どうしても良いふうに生きたいと思っても神様に喜ばれないところがある、そういうことを言っているわけですよね。心の中も自分探ってみるならば、やっぱりそれは神様の前に、まあ、開いて見せれることができるような、そういうものじゃないな、もう本当に神様の目に私は罪人なんだな、そういうことを意味しているわけですね。皆さんはどうでしょうか。そういう人物でしょうか。もしそうだとしたならば、それは今日は幸いなニュースであるわけですね。イエス様はあなたのために来たんですよ、そういうふうにおっしゃっているわけです。ここで私たちはもう一度確認したいと思いますね。もしあなたが罪人だと感じるならば、それは幸いである。なぜならイエス様はその人の友になりに来たのだから、その人のために生まれてきたのだから。ぜひこのことをご確認ください。さあ、次行きましょう。今度は8節に行きたいと思います。財官に変化が訪れるんですね。では一緒に8節を読んでみたいと思います。いきます、せーの。しかしザーカイは立ち上がって主に言った。主よ、私は財産の半分を貧しい人々に施します。また誰かから何か騙し取っていたら、それを4倍にして返します。すごいことが起きたんですよ、ザーカイに。ものすごく大きな変化ですね。だって本当にこれやったら彼破産するんじゃないかっていうぐらいのことを言うわけですよ。だってずっとちょろまかしてきてるの間違いないわけですから、それを4倍にして返すっていうし、半分は貧しい人たちに施します、こういうふうに言ったわけですよね。もう今までのね、汚いこのあぶく銭は全部なくなっても構わない、そういうふうにザーカイは言い出したということですね。まさに劇的な変化、ものすごい大きな変化がザーカイに訪れました。いつもですね、私がこの箇所をいろんな方と聖書の学びをするときに皆さんに質問していることが一つあるんですね。それは何かっていうと、行間で何があったと思いますかっていうことですね。つまりイエス様はこの家に来たんですよ。間違いない、来た後の話ですね。ここに出てくる、来てその後ザーカイは変わったんですね。一体何があったんでしょうか。イエス様はですね、ザーカイとどういう時間を過ごしたんでしょうか。何かしたんでしょうかね。そのことをちょっと想像してみてくださいと、こういうふうに言ってるんですね。別に何かこれ正解があるわけじゃないんです。でもちょっとイメージしてほしいんですね。例えばイエス様はザーカイを叱ったでしょうかね。こんな生き方じゃダメだってよく考えてごらん。それも ある意味では愛のあることですね。ああそうだ、そう思ってたから本当にそう思ったかもしれない。あるいは、聖書のお話を彼に聞かせてあげたかもしれないですね。こう神様は言ってるじゃないか、ああそうだと思ったかもしれないですね。それも分かりません。あるいは何かものすごいオーラが出てたんでしょうかね。もうなんかイエス様座ってるだけでうわーってなって、これはもう人生変わるしかないわって思ったかもしれないですよね。そういうこともあるかもしれない。実際あるかもしれないですよ、分かんないです、書いてないですからね。私の予想は意外と普通だったんじゃないかと思いますね。もう来てくれたことだけでザーカイを変えるには本当に大きかったんじゃないかと思いますね。そして一緒に食事をし、一緒に時間を過ごすということだけでも大きな変化があったかもしれない、分かんないです。ですから皆さんが想像しただけでいいですよ。本当に正解があるわけじゃないんですけれども、でもなんでそれを私が想像してほしいかと言いますと、一つ確かなことは、イエス様はあなたにも同じように関わるということなんですね。イエス様はザーカイにしたように、あなたにも語りかける、あなたにも時には叱ることがあるかもしれないし、 あなたにも近くにいて何か影響を与えるかもしれないし、そのようにイエス様はあなたにも関わるということなんですね。私たちの信仰はただ持っている信仰ではないということですね。ここら辺に信仰というものがあって、私はこの信仰を持って生きてますということじゃない。これは、もう亡くなられましたけれども、シスターの渡辺さんの言葉ですね、信仰というのは持つものじゃなくて生きるものです、こういうふうにあの方語ってましたね。ああ本当にそうだなって私も同意しますね。信仰というのはただそのキリスト教という信仰を私持ってますよというだけじゃない。そうだとしたら都合悪くなったら置いときゃいいわけですよね。で、今日はちょっと持っとこうとか今日は置いとこうとか、そういうふうにしますけれども、でも信仰は生きるものだと渡辺シスターは言うわけですよね。その意図は何ですか？それは私たちも分かります。つまりイエスキリストと一緒に生きていくということですね。イエス様に関わられながら一緒に生きていくということです。どっかにあるキリスト教というものをなんとなく持って、で時に思い出したりとか、ちょっと人生を少しだけ彩ってくれるフレーバーとして生きるんじゃなくて、神が人となられた、あなたを愛してやまないイエス様があなたと一緒に生きてくださる、これが私たちの信仰なんだ、信仰とはそういうものなんだよ、そういうことですよね。さあ皆さんがここにいることもその通りですね。イエス様はあなたの人生にもう関わり始めているということですね。そしてあなたが求めるならば、もう日がない一日、いつでもどこでも共に生きてくださる方なんだ、そのことを知ってほしいと思うんですね。キリストはあなたと関わってくださる、あなたと共に生きてくださる方である、このことが3つ目のポイントです。さあ最後いきましょう。9節10節を読んで少しお話をして終わりたいと思います。今日の9節10節をご一緒に読んでみたいと思います。いきます、せーの。イエスは言われた。今日救いがこの家を訪れた。この人もアブラハムの子なのだから。人の子は失われたものを探して救うために来たのである。はい。最後に注目したいのは、最後にイエス様が語っている人の子は失われたものを探して救うために来たのであるということですね。これは罪人のために来たということと基本的には同じことなんですけれども、もう少しそれを詳しく、またそのイエス様の愛に焦点を絞ってみたいわけですね。人の子というのはイエス様のことです。ちょっと分かりづらいですね。人の子というのはイエス様が自分のことを指して言っている言葉ですね。神様が人となられたという意味でもあるし、また旧約聖書の中で救い主は人の子のような姿で来るんだよって書いてあるので、イエス様は自分のことを話すときに人の子はっていうふうによく使うわけですね。何ですか、ここはイエス様、私はって言ってるわけですね。私は失われたものを探して救うために来たんですというふうに言ってるんです。大事なのはというか理解しなければいけないのは、失われたものとは何なのかということですね。イエス様は何探しに来たんでしょうか。何か大事なものを落としたんでしょうか。天から指輪とか、何ですかね、札束とか落としたから、ああ失っちゃったと思って探しに来たんでしょうか。ああそうじゃないんですね。失われたものっていうのはそういうことではなくて、ここではザーカイであったり罪人の私たちであったり、それが失われたものなんですよ。失われたものっていう場合、まず最初にそのものの所有者がいますね。それはなくしたっていうことですよ。例えばこの手帳が、これ私のものですけれども、まあ、ある日なくしちゃったとしますね。そうするとこの手帳は失われたものです。で失った人がいます。それ私です。これが失われたものの話ですね。ザーカイや罪人の私たち皆さん一人一人はどこから失われたんでしょうか。それ神様のもとからですね。神様のもとからうっかりいなくなっちゃった一人一人、その一人一人を見つけ出して連れ帰るために私は来たんですとイエス様は言ってるんですね。このルカの19章の少し前のところに、あこれ開けなくていいんですけれども、ルカの15章というところがあります。その頭のところでイエス様が面白い例え話をしてるんですね。それは100匹の羊を飼っている羊飼いの例え話です。あるところに羊飼いがいました。羊は100匹の羊の世話をしていました。ところがですね、とっても大事に育てていたのに、ある日1匹いなくなっちゃったんですよ。 行っちゃダメだってダメ言ってたのにどっか遊びに行っちゃったのかもしれないですね。一匹の羊ちゃんがあいない、気づいた羊飼いはどうしたでしょうか。まあ仕方がないって99匹ここにいるし、そうは思わなかった。99匹をそこで残しておいてちゃんとここで待ってるんだよ、そう言って一匹を探しに行ったって言うんですね。農耕へ山耕へ、そしてやっと羊飼いが羊を見つけて帰ってくると、皆さん喜んでくださいって見つかりましたって大喜びで帰ってきた、まあ、そういう例え話ですね。まさにこれが失われたものの話です。失われた一匹の羊、まあ、イエス様が神様が羊飼いですよね。神様は私たちがどっか行ってしまった時に探し出して見つけ出してくださる方である、そういう例え話です。私たち一人一人もその一匹の羊ですね。今日のザーカイのような姿が確かにある、まあ、同じようには生きてないからそこまで悪くはないよって私たち思うかもしれないけれども、でも本質的な、ね、ところ神様からどうしても完璧だねって言われるようなそういう生き方できない、そういうところ、まあ、でも神様から忘れてね、フラフラって生きていたとしてもちゃんと見つけ出してくださるんだということですね。ちなみにちょっとだけ余談になりますけれども、先ほど読んで7節のところでつぶやく人たちがいましたね。あの人は罪深い男のところに行って宿を取った。でこの言葉の裏には、俺たち正しいのにっていう思いがある、さっき言いましたけれども、でもですね、聖書は言います。一人も正しい人なんていない、神様の目から見てですよ。まあ、お互いの、ね、範囲の中で言えば、正しい正しくないあると思うし、いい人悪い人っていると思いますけども、いい悪いの話じゃないんです。そうじゃなくて神様の目から見て行っちゃどっか行っちゃった人、本当に神様に従えない人、それが、その罪人だっていうことですよね。だけどこういうことってよくあると思うんです。この7節のつぶやく人たち、いや私悪くない、あの人の方が悪いって、まあ、比べてみたら私悪くないんだからっていうふうに思っちゃう。でもですね、それは残念、不幸なことですね。聖書はですね、むしろあ、私一匹の羊なんだ、気づく人は幸いだ、語っているわけですよ。100匹の羊の例え話は、実は99匹なんかいないっていうことなんですよね。誰もみんな一匹ずつ、それぞれ神様から離れて生きようとする性質があります。でもイエス様はその一人一人が神様のもとで幸いに生きることができるように、そう私たちのところに来て関わってくださる方なんだ、そのことをぜひ知ってほしいと思います。あなたはどうでしょうか。失われたものでしょうか。もうそうだとするならば幸いですね。イエス様はあなたを探しに来ていますね。そして一緒に私と戻ろう、そう言ってくださる方なんだということを知っていただきたいと思います。さあ、では、今日の御言葉の時はここまでにして、しばらくそれぞれで思い巡らしながら祈る時間を持ちたいと思います。イエス様はあなたと出会ってくださる方です。皆さんは出会ってみたいと思いますか？求めていくならば必ずそうなりますね。またイエス様は罪人のため、失われた人のために来ました。あなたがああそういうとこあるなって思うんだったらそれは幸いですね。本当にあなたのために私は来たってイエス様は今日はっきり言っています。またイエス様はあなたに関わってくださる方ですね。ただ適当に手を振ってくださる方だけじゃなくて、ちゃんとあなたの人生に関わってくださる方だということですね。そのことをぜひ思い巡らして、それぞれで祈る時間を持っていただきたいと思います。他にもどうぞ自由に今感じていることや考えていることがあったら、神様の前で静まってお祈りしてみてください。ではしばらくそれぞれで祈る時間を持ちましょう。愛する神様、イエス様、 あなたの皆を褒めたたえます。あなたが私たちの名前を呼びかけ、また一人一人求めるときに見つけてくださって、私たちに関わってくださる方であること感謝します。主よ、私たちあなたを求めます。私たちの人生にあなたが関わってくださり、また一人一人を祝福し、また神様のもとで幸いに歩むことができるように導いてください。一人一人にあなたが答えてくださるようにお願いいたします。これから始まる1週間もどうぞイエス様が一緒に歩んでください。一人一人の歩みをあなたご自身が共にあって導き、また祝福してください。皆さんの祈りに合わせます。感謝してイエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。